10月8日木曜日、今日は私佐藤陽子が生放送でお届けしています。さてここからはハニー文化情報局のコーナーです。三田市や三田市近郊でさまざまな文化活動をされている皆さんをゲストにお招きしてお話を伺っていくこのコーナー、第21回の今日ゲストにお迎えしましたのは北摂三元会の副会長福井佳代子さんと、そして堂本美佐子さんのお二方です。福井さん堂本さん、今日は足元の悪い中ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。はい、ではではですね、今日いろんなお話を伺っていきたいと思いますが、まず最初に目にしたのがお二人お揃いのベストをね、お召しなんですよね、はい、とっても色違いで素敵なんですけども、はい、そのベストは三元会さんのお衣装なんですか？
そうですね、一応、まあ、ユニフォームなんですけれども、お洋服の時はこういうスタイルで、はいはい、白のブラウス黒のズボンですね。で上はこのベストです。
あ、
は
い、このベスト
は今日ちょっと雨ですのでね、こういう格好で失礼させていただきますけれども、はい、普段はブルーの着物とそれともう一枚白の着物があるんですけれども、こちらを着させていただきまして、はい、各施設とかへ行かさせていただいてます。
ああ、はい、そうなんですね。今ねベストのお話してくださったのが福井さん、副会長の福井さんでいらっしゃいますが、はい、このベストというのがね、このちょうど福井さんは黒っぽい地にお花の柄が鮮やかにね、赤いお花、そしてもう一方堂本さんはそれは何ででしょうか、ベージュといいますか茶色のベースに赤いお花がということでね、はい、とても素敵です、お二方ね、お揃いで、
はい、ちなみにこれは会員さんが作ってくれた、くださった、はい、ユニフォームです、はい、
なんと三元会様の、はい、どなたが
会員様、会員さん
今はね、はい、休まれとられますけれども、
そうですか、
はい、その方が作ってくださってます、
はい、嬉しいですね、はい、手作りのベストを見せて、
そうです、
まあ、ありがとうございます、はい、さあそれではですね、今日はいろいろとお話を伺っていきたいんですが、まず北摂三元会さんとはどのような会で、そして、いつ頃どのようなきっかけで生まれたんでしょうか？
はい、そうですね、先生のお気持ちもありまして、はい、皆さんで楽しくこう三味線をこうどういうんでしょうね、弾いていきましょうという会ですので、
はい、
そういう詰め込みとかそういうのも一切なく、すごく和やかな教室ですので、はい、また近くへ来られましたら寄っていただけましたら嬉しく思います。で北摂三元会といたしましては、昭和60年ですねの4月からどういうんでしょうね、活動させていただいておりまして、現在で35年と6ヶ月ですか、まあ、それぐらいになります。
はい、なるほど、35年6ヶ月、はい、歴史のある
そうです
ね、なんですね、はい、北摂で活動されている三元会というのは3つの弓辺に玄人の玄という字を書かれるんですよね。
あ、
ごめんなさい、
三ですね、はい、三とそれから糸辺の
弦、ね、糸辺のですね、失礼いたしました、はい、糸辺の、
はい
はい、三元会というのはお三味線の、
はい、そうですね、
なんですよね、はい、あ、そういうことで、そうですか。今メンバーの方は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
今はそうですね、先生等で7名ですね。
あ、7名いらっしゃる、
はい、
あ、そうですか。皆さん女性ばかりでいらっしゃる。
女性ばかりです。
あ、そうなんです、ね、はい、優雅に女性の皆さんで三味線をなんですね、
はい、先生は男性の方なんですけれども。
先生は男性の方なんですか？
以前の男性の方もいらっしゃったんですけど、
はい、はい、今はお休みで、
はい、あ、
そうなんですね、はい、そしてそうですか、皆さんの大体のそうですね、年齢層というと、
はい、今会員の方は60代の方から90代の方まで幅広くいらっしゃいますので、本当にこれを聞いておられる方も、
はい、
一度こう弾いてみたいなと思われる方は、どんどん三元会の方までお越しいただけましたら嬉しく思います、はい、
あ、そうなんですね、はい、なんと90代の方がいらっしゃるということで、 すごいですね。
そうですね、
幅広くおー、そうですか。
大変上手です、キュウジだね。
はい、すごくそうなんです ね、うん、はい、ぜひぜひ弾いていただきたかったですね。
本当です
そうなんですね、はいはい、普段の練習場所って言いますのはどちらでされてらっしゃる
んですか。三田市民センターさんの方で。
市民センターさんで、
はい、金曜日ですね、金曜日の1時半から4時半まで、
はい
はい、毎週ですけれども、はい、
1時半から4時半金曜日、
はい
はい、三田市民センターですね、
はい
はい、おー、そうですか。3時間、
あ、3時間ですけれども、はい、休憩の方が多いです
なんと
今コロナからですね、まあ、こう距離を取りながらソーシャルディスタンスということで距離を取りながら弾かされていただきまして、やっぱり1時間ごとに10分
開け、はい、ね、
窓を開けたりとか、うん、そういうこともございますので、
はい、
その間にこういろいろお話しさせていただくんですけど、その時間が長くなってしまってます、
はい、それはおやつ付きですか。
そう、あ、今はおやつなしですけれども、は
い、飲食は
そのお話がすごく楽しくて
はい、そうなんですか、はい、お話というのはじゃあ堂本さん、はい、どんなお話とか皆さんなさってるんですか。
いろいろですね。
お三味線に関わらずですか。
お三味線の話はあまりしないです
逆にしない、あんまりしない、
はいはい、
そうなんですね、はい、そうですか、まあまあまあ、ところでじゃあ堂本さんはお三味線はいつから始められたんですか。
年数としてはすごく長いんですけども、はい、未だにまだ初心者マークつけております
そうなんですね、はい、もうこの北摂三元会さんに入る以前からお三味線なさってたんですか。
そうですね、十何年かなるんですけども、
はい、
まだ初心者マークです。
いやいやいやいや、どうしていろんな楽器がある中でお三味線を選ばれたんですか。
それも、そうですね、民謡が好きだったものですから。
民謡が好きだ
ったんですね。はい、お稽古してたんですけども、三味線の先生が、はい、三味線もどうだっていうことになって先生に教えていただいて、
はい、
はい、青森のからでも来ていただいて個人的に教えていただいたんですけども。
青森の方ですか。
はい、
はい、そうなんですか、
はい、飛行機で来られて、ね、はい、3年ぐらいそれで教えていただいたんですけども、今はもう、はい、して言っておりませんけども、しておりませんけども。
そうなんです。
はい、はい、
青森から先生が来てくださって、はい、その時はそのお三味線
個人レッスンでや
ってます。個人レッスンをされてたんですか。
はい、でも三元会の前のこと、はい、まあ、前のことですけども
、はい、前の時から、
はい、また三元会は3年目、はい、4年目になるんですけど、私はまだ
三元会さんは4年目で、はい、その前にもう14
年
ぐらいされてたということなんですね、はいはいはい、きっかけは何だったんですか、三元会さんに入られる。
ご近所の方で、はい、どうってお誘いいただいて、童謡とかもあるってことになったので、
はい、
童謡私大好きなので童謡も弾いてみたいなと思って。
あ、そうだったんですか、はい、お三味線で童謡も演奏できるということなんですね、
は
い、おー、そうなんです、はい、いろいろと。そうですか、はい、副会長の福井さん、
はい
はい、副会長いつからなさってらっしゃるんですか。
こう持ち回りですので2年おきに変わります、
はい、そうなんですか、はい、今ちょうどじゃあ副会長
で。そうですね、
はい、もう1年あるんですか。
あります。
頑張らないと1
年でいいんですけど
そうなんですか、はい、福井さんはいかがなんですか、お三味線は。
そうですね、
はい、
三元会さんの方では10年ぐらいでしょうか、その前に少しさせていただいてたんですけれども、市民センターさんで その発表会とか見させていただきまして、
はい、
民謡だけじゃなくて他の曲も、まあ
ね、今お聞きしたら童謡、もされるし、
そうです、
歌謡曲も
なさっておられましてね、わー、行きたいわと思いまして、
そうですか、
塚本先生の方にお話しさせていただきまして、
はい、
それからお世話になっております。
はい、男性の塚本先生という方が教えてくださってるんですね、はいはい、そうなんですね、やっぱりそういう催しがあるときにはあれですね、会員さんがいいなって思われるきっかけにもなるということですから ね、
そうですね、
ぜひね、
着物姿がすごく皆さんお綺麗で 本当に来て舞台に立ちたいなと思いましたので。
そうなんですね、
はい、入会させていただきました。
あ、はい、そうですか。それがきっかけだったんですね、はい、先ほどね、お衣装のことをお聞きしましたら、ブルーと白のお着物、はい、ということですね、はい、あるということですね。リバーシブルではないんですね。
あ、じゃないですね、はい、
私コーラスしてるんですが、はい、コーラスの衣装はリバーシブルでピンクと黒なんですね。お着物はちゃんと、そうなんですね、はあ、そうです。帯ももしかしてお揃い？
帯も、帯は一応黄色に決まってるんですけれども。
あ、ブルーと黄色を合わせられる。
結構合うんです。
あ、はい、そうですか、はい、そして白と黄色で、
はい、そうです、はい、
帯締めも、
半幅の帯ですので。
半幅の帯、
はい、
半幅の帯をされて、はい、そうなんですね、
は
い、
夏は白。
そうです
ね、夏が白で、
白の着物です。
そして秋から冬にかけてというか、
そうですね、
はい、その時期はブルーの着物に変わるということで、はいはい、そうなんですか、まあ、素敵ですね。お着物で演奏されるんですね。そしてお洋服の時は今の白のシャツにベストとパンツで、
はい、
そういうことなんですね、はい、どうでしょうか皆さん、三元会さんで何か楽しいエピソードといいますか、今までこんなことがあったという思い出ありますか。
よく施設の方で、デイサービスなんですけれども、
デイサービスに行かれる、
そうですね、行かさせていただくんですけれども、
はい、
演奏とかこう終わりました後にゲームとかもさせていただくんですけども、本当に私たちもそうですし、そちらの利用者様も玉入れをたまたまさせていただいている時がありまして、
なんと玉入れ
必死で、
え
忘れて必死でやっております。でもすごく盛り上がって、なんかすごく私たちの方がもう元気をいただいて、向こうの方もすごくこう笑っていただいたりキャッキャーいう感じで楽しくさせていただいて、すごく私たちも元気をいただいて、本当に笑顔で帰らさせていただいてます。
あ、そうなんですね、はい、デイサービスとか施設に行かれて、はいはい、そういった演奏のボランティアをされて、はい、その中でまたねそういうゲームも終わりということですが、はい、はあ、なるほど、忘れてねあ、じゃあその普段の練習はどういう感じで進められるんですか。3時間の最初の1時間はまずどういった感じで。
いろんな曲がございますので、はい、じゃあ今日はどういうんでしょうね、
うん、
あれは何でしたかしら、花嫁さんの曲の、
花嫁さんの、
あ、いたこ花嫁さんですか、
まあ、いたこ花嫁さん
とか、パッとこう今日は何かでしましょうねという感じで
その曲を選ばれるのは先生なんですか。
あ、先生の時もございますし、
はい、
私らの時も
リクエストで、
はい、今少しちょっと先生体調崩されましてね、お休みされてますので、私たちだけなんですけれども、
はい、
でその中から今までの曲をいろいろ、新曲もたまに、
はい、
こんなのもあるよって持ってきてくださる方もいらっしゃるんですけども、それもまた皆さんで、
はい、
こう教えたり教えられたりいろいろですけれど
なるほど、あ、教えたり教えられたりということで、
はい、聞かさせていただいてます、はい、
どれぐらい曲を今までなさってきたんですか。まあ35年という歴史のある団なので、団曲っていうのはねあれですけども、
そうですね、楽譜はすごくたくさんあります、
はい、そうなんですか、はい、へえ、そうですか、はい、じゃあその3時間のお稽古の中でいつもどれぐらいの曲を練習されるんですか。
曲ですかね、昭和の歌謡曲とか、
はい、
今は
三
橋美智也さんのお歌とか。
どんな歌なんですか。
今なんか NHK さんのエールって、
はい、エールやってますね、はい、
で方小関裕二さんの、はい、お歌ですね。では仙道かわいやですか。
ほう、
で宮下道也さんも歌っておられるんですけれども、その方の歌とか、まあ、大見敏郎さんの、
はい、
あれは伊豆のなんですかね、
踊り子じゃなくて、
そう、踊り子じゃなくてあれ何でしたかしら、
伊豆、
緊張のあまりの話してしまってます
また思い出したら、
そういう方のお歌とかいろいろですね。それから酒は涙かため息かとか、いろんな、あとはもうそうですね、童謡とか唱歌とか歌謡曲、花町の母とかいろいろな曲を
なんと、
はい、
その3時間の中でどれぐらいの曲を、
結構時間がありますので、
はい、
いろんな曲を 伝授させていただいてます、
はい、そうですか、はい、すみません、お三味線 の、 あの初心者なのでよくわからないんですが、そのお三味線もパートっていうのがあるんですか。
一律
ですか。例えばパートって言いますか、あの高音を弾かれるパートとか、いや、それ、ね、そういうのではなくて、
あ、本手と替え手とかってありますけども、今一応本手の方 で、
本手というのはすいません、
どういうんでしょう、高音低音と分かれてまして、はい、今は上の方、高音の方ですね、主に。
やっぱり高音と低音と分かれてらっしゃる、はい、2部に分かれてるみたいな感じ
です、は
い、
それと2上がりと本手と、本調子ですね、いろいろあるんですけど、一応今は煮上がりの方を練習させていただいております。
あ、煮上がりってなんか以前お聞きしたことがありました、
はい、
ね、はい、
そうですね、はい、はい、
ああ、そうなんですね、はい、お調味線も、あ、そうか、じゃあ低音の方は何て言うんですか。
あ、低音、
本調子と
煮上がりっていう、う
ん、あ、本手と替え手とありまして、
本手と替え手と、
はい、で煮上がりと本調子ですね。
本調子がある。
まだ三下がりとかっていろいろあるんですけれども、
ね、お歌の時は煮上がりを煮上がりの歌 で、はい、でね、本調子にも本調子のお歌をするんですけどね、は
い、そうですか、はい、煮上がりってどういうものでした、堂本さん。
どう言ったらいいんでしょう。
結構煮上がりの曲って多いんですけれども、はい、その夕焼け小焼けにいたしましても雨降りお月さんですかね、はい、そういう、まあ、どうでしょうか、いろんな曲、結構煮上がりの曲が
多いですね。
多いですね。
高い音の、
うん、っていうか、まあ、一般ですね。本調子になりましたら、まあ、秋田県の民謡 の、 ドンパン節とかいろいろあるんですけれども、民謡の中でも、
あ、そうなんです、
ソーラン節とか花笠音頭とか、それ全部本調子になるんですけど、
本調子という
のいろいろあります。弦の音ですね。弦の音を2つ上げたのが煮上がりになります。
2つ、そうそう、弦の音2つ上げたのが煮上がりになるんですよね。
になるんですけれども、
はいはいはい、本調子が
そのちょっと煮上がりよりちょっと低い音になりますけれども、
そういうことなんですね、はいはいはい、そして
慰問、はい、なんかに行くときはもう煮上がりは煮上がりで、また次は本調子本調子分けて、
二つに分けられ
る、うん、変えるのがね、
大変なので、はい、あ、そういうこと、
先生がいてくれはって、
あ、途中でこう音を
変えます、音を変えてくれ
はる、音の弦の音です、音階を変えて、
はい、音階を先生がこう変えてくださる、
はい、先生の笛とか、はい、私たちもそれを見てこう音合わせをして、
なんか音を合わす笛みたいなのがありましたね、はい、それでこう、はい、音を合わせていくという、そうでしたか、はい、そう、以前ね、明美会の明美先生が、ね、はい、はい、お三味線で弾いてくださった時に、はい、その笛と、お三味線も弾いてくださったんです、はい、お二人にもぜひね、ここで演奏していただきたかったんですけどね今日やっぱり雨というのはお三味線に影響するんですか。
そうですね、雨とか
川とか
の湿気があるとどうしても狂ってしまって、ね、
変わります、
音が狂ってしまう、はい、どうなるんですか、湿気があると。
雨降りは
ちょっとこう指が、手が動かないですね。あ、そうにこう、してますけれども、こうなかなか、
どうしても
動かない、
滑らないというか、
滑らないんですね、
滑らかにいかない、はい、あ、だから雨降りの時は大変なんですけどね、はい、ですが今からおかけする曲が福井さんのリクエスト曲で、はい、雨降りお月という曲なんですね、
はいはい、
これ福井さんどうしてこの曲を選ばれたんですか。
これは本当に施設でも弾かさせていただくんですけれども、はい、利用者様はですね、年配の方々がすごくお好きな歌で、私もすごく好きなんです、その歌詞とかもすごくよくって、
はい、歌詞が
いいなと思いました、今回、
あ、はい、どういう歌詞の部分が、
お姉さんがこう嫁に行くっていう風景ですよね、雨傘を差して女に揺られていくって、そういういろんな場面が出てきますので、あ、すごくいいなと思いまして、
はい、情緒のある句なんですね、はい、雨降りお月なんですね、はい、お月さんと言いたいところなんですけどね、お月というね、はい、曲なんですね、わかりました、ではここで、はい、リクエストにお答えしましておかけしたいと思います、はい、ありがとうございます。それでは、はい、田本さん、曲名をもう一度お願いいたします。曲名を、
私ですか、はい、はい、雨降りお月です、はい、
ハニー文化情報局第21回の今日ゲストにお迎えしていますのは北摂三元会の副会長福井佳代子さんと、そして堂本美佐子さんのお二方です。福井さん、堂本さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今曲が流れている間ね、お話を伺ってたんですが、いろんなところで活動されているということで、曲をおかけする前にデイサービスでのお話もお聞きしましたけれども、はい、いろんなところで演奏されていらっしゃいますよね。で、印象に残っていることを先ほどお聞きしたんですが、福井さん、
はい、
他にもどんなところで演奏されたんでしょうか。
はい、今はもうコロナで中止になっておりますけれども、千畳寺湖、青野の方なんですけども、千畳寺湖、
はい、
その近くのとこですけれども、月見の夕べっていうのがございまして、そこでも御殿踊り踊っていただく方のバックなんですけれども、
はい、
三味線を弾かさせていただきましたり、
はい、
その中で尺八の方とか、それから太鼓の方ですね、
はい、
それからは踊り子さんもそうですけれども、その中でお歌も歌っていただく方々ととっても楽しく、でまたそのによっていろんな方とお出会いできて、お話もできて、すごく楽しい舞台で嬉しく思いました。
ですね、
はい、
ちょうど前回出てくださったのが、はい、御殿踊り保存会の館長さん、はい、館長千恵子さん、はい、でらっしゃったんですが、御殿踊りの曲も聴かせていただいたんですね、はい、その時にお声がね入っていたのが、もしかすると堂本さん出らしたんですよね。はい、堂本さんはお三味線だけでなく、お歌の方もいろいろと歌われているということで、
そんなにいいものじゃないです。
いやいやいや、いろいろお聞きしてますよ。何でしょうかね、三田祭りの時、
はい
はい、そちらの方でも舞台の方で歌われたり、
矢倉の上で、
矢倉の上で
音頭を取るんです。
うわー、はい、素敵。なかなかできることじゃないですよね、櫓の上で。
顔を直接見れないんだ、櫓だから顔見て見れないから、カバーってできます。
あ、そうか、舞台だったらお客様のお顔が見えるんですけど、櫓の上からってどんな感じなんですか。
気持ちいいです。気持ちがいいです。
高いところからすごく、もう
三田祭りの時にね、
はい、
うん、あと終わってから花火をその櫓の上から見るのまたすごくいいんです。
櫓の上から見られるんですか。それは特権なんですね。
今年はなかったですけどね。
あ、そうですか、はい、わあ、そんな櫓の上で花火が見られる方ってなかなかいないですよね。そしてまたね、何でしょうか、武田節もお上手とお聞きしたんですけどね。え、
そうですね、
はい、本当に素晴らしいです。40代の時に詩吟をちょっと習って、10年ぐらい習ってたので、
詩吟もなさってた。
で、今の時に、でそれからまた進行することになりました。
そうだったんですか。福井さんから、ね、教えていただいたんです。竹田節お上手なんですよって、ね、
そんなことないですよ、とんでもないです。
いやいや、そして、ね、先ほどお三味線、青森の先生に教わってたということですが、
はい、
津軽三味線も
そうです、
されてるっていうことですね。い
や、私はもう全然ダメなんですよ。
いやいやいやいや、
本当全然ダメです。もう本物のもう本当に全然できなくって。
いや、そうですか。でもね、三味線とずっとお付き合いが長いですけれども、はい、ね、三味線の魅力ってどういうところなんですか。どういうところに魅力を感じて続けてらっしゃるんですか。
何もかも忘れて、こう一生懸命できるっていうのが、
はい、
はい、
い
いですね。
もう無心になって曲を、はい、ということなんですね。
知らない間にむちゃくちゃ大きい音立ててました。
あ、そうですか。
近所にご迷惑です。
いやいやいや、でもお上手だからね。近所の方に
上手だっていいんですけど、下手な音。
いやそれはお家でどれぐらい弾かれるんですか。
蔵の中に入って。
蔵がある。すごい。
聞こえたら嫌だから。そしたらね、娘は聞こえてるよって言われて、
なんとオクラの中で弾かれるという。そうなんですね。1時間2時間気がついたら3時間。
そんなことないです。もうその時によって、まあ、10分ぐらいやめる時もあります。
ああ、そうですか。気分が乗ってる時はもう長い時間、はい、そうなんですね、
はい、
おしゃべりで難しいという部分はありますか。 どういうところが難しい
ですか？難しいです。もうね、福井さんなんか若いからすぐ何でもね、覚えられますけど、私はもうね、
立ってみても全然です
なかなか覚えられなくって。
あ、覚えるというのは手のアンプするんですね、やっぱり、
ね、
もうアンプは難しいですね。もう、
あ、そうです、
本当に明美先生でしたらね、完璧な方なんですけれど、はい、なかなか難しいですね。
はい、だけど、あ、そうなんですね、はい、じゃあ難しいところ、まあ、アンプしないといけないときやればアンプですし、他にもじゃあ福井さん難しい、お三味線ってこういうところが難しいというところありますか？
そうですね、今は皆さん先輩方に教えていただきまして、まあ、順調よく言っておりますけれども、そうですね、御殿踊りの場合は楽譜は一切見ませんので、それはもう全て暗記で、三味線だけを持っていかさせていただいて、こう弾かさせていただくんですけれども、その時は本当に何回も何回も練習して、はい、失敗のないように、はい、しております。で、まあ、塚本先生は1日15分は必ず練習しなさいよとおっしゃるんですけども、 なかなかテレビを見ておりまして誘惑に負けてできない日も多いんですけれども、はい、まあ今そうですね、それが一番先生に申し訳ないなと思います。い
や、でもやっぱり例えば弾かない 2、3日ってことはないんですか？1日ぐらい抜けるのは。
いえ、 2、3日抜けてますけれどもちょっとやっぱりこう弾くときに、はい、詰まりますね。でも慣れてきましたらまた戻ってきますけれども、やっぱりその回数が少なくなりますと音が出ない時があります。こうスカスカって、
あ、スカスカもなってしまう
ときあるんです。はい、でまたしっかりこう気を入れてしますけれども、はい、だんだんだんだんこうまた慣れてきますけれども、はい、
スカスカというのはその弾く方の右手の弾く指が
弦に
当たらない、
当ててるつもりなんです本人は、
はい、
だから1と3は当たってるんですけど2の弦に当たってなかったりとか
3弦のうちと2に当たってない、
はい、
たまにあります。そういうことがあるんですね、はい、やっぱりお稽古は、
ね、そうですね、
大事ということなんです ね、
本当に、
はい、そうなんですか、わかりました、わかりました、はい、はい、じゃあ福井さん、福井さんにとってお三味線の魅力っていうとどういうところなんですか？
そうですね、先ほど堂本さんもおっしゃったんですけど、はい、本当にこうその時はもう必死ですので、はい、頭から何もこう嫌なこととか全て忘れて、
はい、
まあまあ、家でもそうですけれども、その三弦会の中で弾かさせていただいてましたら、
はい、
すごく皆さんと一緒にいることがすごい和みですね。
なるほど、
すごい穏やかな気分になりますし、でその三弦会はそのこれを覚えなさい、これはあれですよと詰め込み式ではありませんので、すごく先輩方もこれはこうやね、こうやってしたらいいやねとおっしゃいますし、先生もそういうガスッという先生ではありませんので、すごく今までこの10年間、
はい
はい、教えていただいてるんですけれども、優しい方で、それで結構こうね、身についたんじゃないかなと私は思います。
そうです、
はい、でまあその休憩時間なんかでもいろんなお話をさせていただいて、まあ、人生の本当に先輩方ばかりですので、まあまあ、他のことお料理とか、
はい、
まあ、着物の着付けとか帯の結び方ですね、
はい、
そういうのも教えていただいたりとか、本当に私にはありがたい先輩方です。
そうなんですね、はい、例えばじゃあそちらの団に入会というか入団してみたいなと思われる方は、
はいはい、
見学は自由なんですか？
見学は自由ですので、
はい、
金曜日 の毎週金曜日なんですけど、はい、1時半から、
はい
はい、三田市民センターの2階なんですけど、
お2階
第1和室の方で、
和室で、
はい、和室で、はい、椅子を置いて
な
んですけど前は座ってね、しておりましたけれども、だんだん年、
はい、
とともに膝の痛い方も出てこられてますので、はい、今椅子に変えております。
あ、そうですか、はい、じゃあ安心ですね、はい、初心者でもいけるものなんですか？皆さんご経験者がやっぱり入ってこられるんですか？
最初は、はい、ね、やっぱりこう音が、はい、いや音は出ますけれども、うん、どこかなとこう楽譜とその 指のこの場所ですよね、はい、音の音楽をこれを見ないといけませんので、こっちとこっちと見てこう大変ですけれども、はい、少しずつやっていただけましたら OK ですので、
は
い、
初心者でも大丈夫、
大丈夫です。
そうですか、はい、男性女性関係なく、
はい、男性女性問わずお待ちいたしておりますので、
男性の方絶賛募集中みたいな。そうなんですね、
はい、よろしくお願いいたします。
そうですか、はい、じゃあぜひね見学にも、ね、行かせていただけたらね、はい、いいですよね、はい、そうですか、わかりました。福井さん、今までお三味線弾かれて、あ、ごめんなさい、堂本さん、今までお三味線弾かれてて心が震える瞬間ありましたか？
そうですね、センター祭りでね、はい、すごい喜んで見てくれたお友達がすごい良かったよって言ってくれた時はもう嬉しかったですね。はい、
センター祭りで、はい、そうなんですね、はいはい、今年はセンター祭りはないんですよね、コロナの影響で、ね、
はい、ないです、ないですね、
はい、今後どういった活動をされますか？近々活動はありますか？今年はもう
そうです ね、年内は多分、はいはい、コロナの関係 で、
そうです、ね、
本当は施設の方も、はい、来ていただけたら嬉しいんですけど、お話いただくんですけれども、
あ、なるほど、
まあ、市民センターさんの方からもそういうふうに1メーター以上ですね開けて の練習という形にもなっておりますの で、
そうです、ね、
なかなか施設の方のところへもお邪魔できないというのが今の現状です。
残念ですね、
はい、本当に残念です、
ね、はい、ぜひ来年はたくさん、はい、今年の分も倍に行っていただいて、
そうですね、
皆さんを楽しませていただけたらと思います、
はいはいはい、お邪魔いたしたいと思います、
ね、はい、ありがとうございます、はい、さあもっと、ね、お話を伺いたいところなんですが、徐々に、ね、お時間が迫ってきたんですけれども、はい、はい、最後に皆さんにお尋ねしている質問があります。あなたにとって何々とは何ですかということなんですが、ではお二方にとってですね、じゃあまずは堂本さんいきましょうか。はい、堂本さんよろしいですか？
三味線のことです
。あ、ですね、堂本さんにとって、はい、北摂三弦会とはどういうものですか？
素晴らしいですね。
素晴らしいですね、
は
い、
一言で、あ、もう福井さんがおっしゃってくれた、その本当本当に楽しみにしていけるという、
はい、何が素晴らしいですか？どういうところが？
そうですね、叱られない。
叱られない。
そうですね、はい、
ね、それは本当にね、楽しくできるっていうのは嬉しいですね。
一番ですよね、はい、やっぱり楽しく稽古を続けられることっていうことで、はい
はい、教えていただくこともいっぱいあって、はい、いい年してるのに教えていただいてます、
はい、そういうことで、はい、もう素晴らしい、はい、鉄三銀会さんということですね、はいはい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい、そして副会長の福井さん、はいはい、福井さんにとって北摂三銀会とはどういったものでしょうか？
そうですね、私にとっても本当に和みですね、
和みなんですね、
すごく穏やかな場所ですので、で皆さん本当に先輩方ばかりで、はいはい、のいろんなことを教えていただきまして、はい、それがすごく私助かっております。まあ、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、はい、着物の帯ですね、
そうですね、
帯の結び方とかお料理の、はい、よく手抜きがでございますけれども先輩方はきっちりされてますので、いろんなことを教えていただいております。
なんと、はい、北摂三弦会さんに行くとお三味線だけでなく、はい、帯の結び方とかお料理とか、はい、いろんな人生のまつわるいろんなお話も聞けるという副産物も、はい、
そうですね、
ね、はい、聞かせていただけるということなんですね。わかりました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、羽生文化情報局第21回の今日、ゲストにお迎えしましたのは北摂三弦会の副会長福井佳代子さんと堂本美佐子さんのお二方でした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、では最後にですね、今度は堂本さんのリクエストにお答えしたいと思います。
はい、お願いいたします、
はい、何という曲ですか？
夕焼け小焼けです。
わ、この曲ね、今の季節にぴったりですけれども、はい、どうしてこの曲を選ばれたんでしょうか？
そうですね、慰問に妻行った時にいいねって言われたんですよ。最後にしたんです、締めのね、はい、夕焼け小焼けにしたんですけど、いいねって言われたので、それで私ももともと好きなんです、夕焼け小焼け。
あ、
ギターで弾いて
そうなんですね、
弾いてあるの 聴いてもすごい良かって、ギターでもね、
ギターで
聴
いてらっしゃる、
はい、もう聴いたんですけどね、はい、それ本当いいなと、歌うのもいいし、
はい、それを今度は、はい、ね、お三味線でも弾、はい、かれてたんですね。今日はそれをね、残念ながらお聞かせはいただけないんですけども、でもね、じゃあその曲を、はい、リクエストとしてお届けしたいと思います。
はい、お願いいたします。
は
い、
では最後に曲名を言っていただいて、はい、締めくくりといたします。お願いいたします。
堂本さん、曲名を、はい、夕焼け小焼けお願いいたします。はい、